読いたします。本日の聖書箇所はテサロニケ人への手紙第1、4章13節から18節です。新約聖書の2017版17年版をお持ちの方は412ページ、3版の方は399ページ、2版の方は366ページです。テサロニケ人への手紙第1、4章13節。眠っている人たちについては兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが住んでいるなら、信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉を持って互いに励まし合いなさい。今日は本日の箇所から小沢牧師に主と出会う時と題してメッセージをいただきます。
父なる神様、今私たちは許されてここに座ることができました。かつてあなたを知らなかったもの、またあなたを十字架につけて殺したものでありながら、私たちの罪を許し、このようにして礼拝の恵みに招いてくださることを感謝いたします。主ご自身が豊かに今命の御言葉を語りくださいますように。私たちはさまざまな思いを持って今日今ここに座っております。そのうちにあるものを知ってください。御言葉を持って励まし慰めてくださいますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この教会は開拓が始まって今年で15周年を迎えております。で5年前、の創立10周年を記念して、皆さん見てお分かりの通り、陸上に十字架が立っておりますが、それは5年前、その10周年を記念して建てたものでありました。また同時にその十字架の下のところに、納骨堂を設けることにもなりました。でその納骨堂を作ったときは、いずれ私たちも教会に、墓地があればいいねと、そういう話をしていましたけれども、それがいつになるのか、その時は、全くわからないという、そういう状態でした。それが今、今日の午後から臨時の信徒総会を開いて、その教会の墓地を買うのかどうかという話し合いをしようとしております。皆さんの修法の最初のところにピリピ書の2章13節の御言葉がありますけれども、それを読みいたします。 神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。その墓地を買うのかどうかという決断をするのは、まあ、私たち一人一人でありますけれども、しかしそれは私たちが人間の考えとして判断するのではなくて、神様が私たちのうちに働いて志を与えてくださり、物事を前に進めてくださっているということが、まあ、教会のこの働きの中にあります。そのような神様がおられるのだということを覚えながら、今日の午後の総会に臨みたいと思っております。それで今日は予定を変更いたしまして、このテサロニケ人への手紙第1のところを開いております。まあ、私たちにとってそのお墓というのはどういう場所であるのか、このところからもう一度考えたいと思います。で、今あの世の中では就活セミナーとか就活フェアという、まあ、名前のそういう講習会が盛んに開かれておりまして、まあ、ご存知のように人生の店じまいの仕方をどうするのか、あるいは自分の葬儀、あるいは家族の葬儀をどうしていくのかという、そういう準備をあらかじめしようという、まあ、そういう動きがあります。で、まあ、あるセミナーでは実際にこの葬儀模擬の模擬的なというんですかね、葬儀をして、目の前にその棺桶がありまして、じゃあ皆さん実際にその棺桶の中に入って横になってみましょうという、まあ、そういうことを体験するものもあるんだそうです。まあ、昔前に比べたら非常にこう何て言うんですね、とても考えられなかった時代になったなと思います。そういうフェアにというか講習会に行きますと非常に明るい雰囲気なんだそうですけれども、しかし帰ってきてからはたとみな考えるわけですね。まあ、葬儀のこととかお墓のことを、まあ、準備しておくのは良いとして、じゃあその先のことはどうなんだろうか、その講習会に行っても誰も何も言わないわけですね。触れもしないわけです。まあ、それでも今まではなんとなくそれで住んでいたかもしれません。というのは、それぞれの家には、まあ、先祖代々の墓というものがありまして、まあ、日本も今これから お盆の季節になりますけれども、お盆とかお彼岸になりますと、家族の人たちが集まりまして、先祖の苦労を忍んで、まあ、お墓にお参りに来ると、まあ、それが当たり前の習慣でありました。ところが今は核家族化が進みまして、それから高齢化が進みまして、家を継ぐ者がだんだんいなくなってきた、とうとうお墓を維持することができなくなってきたということで、まあ、お墓じまいをする人たちも出てきております。そうすると、じゃあ亡くなった人は誰がお参りするんだろうか、そういう時代に変わってしまいました。おそらく日本人の死生観はどんどんこれから変わってくるんだろうと思います。なんとなく不安になっているんじゃないかと思うんですね。 では聖書はそのことについて何と語っているか、まあ、13節にこう書かれております。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。で、この望みのない他の人々とはどういう人たちか、まあ、読んでお分かりだと思いますけれども、これは死んだものはよみがえるはずがないと、まあ、そういうふうに考えている人たちであります。まあ、日本人はじゃあどう考えていたかと思います。今言ったようにこれから日本はお盆の季節ですけれども、それはどういう季節かと言いますと、亡くなった先祖たちの霊が、まあ、家に戻ってくる季節なんだそうです。 というか実際私も生まれ育った家でもそうでありました。お盆になる1週間ぐらい前からでしょうか、子どもの この係なわけですけれども、お墓に行ってですね、火を焚くんですね。あるいは玄関先のところで火を焚くということを 毎日夕方になるとやっており、やれと言われたわけですね。でそれは迎え火というものということで、亡くなった先祖たちを迎えるための準備としてそういうものをやったわけです。当時はそれが当たり前だと思ってましたけれども、今から考えると不思議な習慣でありました。定期的にその亡くなった人たちが家に戻ってくるという信仰があるわけですね。で、ある人たちは日本人の中でも生まれ変わりということを信じる人たちがいますけれども、しかし基本的には死んだ人たちが肉体を持ってよみがえるという信仰はおそらく日本にはなかったと思います。しかし聖書ではそのようなそのよみがえりを信じないということは望みのない人たちであると言っておりまして、じゃあ望みを持つ人たちというのはどういう人たちかといいますと、そのよみがえりを信じるわけですね。でそのことを実はこのテサロニケ人への手紙とありますけれども、これはテサロニケという教会に向けたパウロが書いた手紙でありまして、実はそのテサロニケの教会の人たちにおいてですね、人たちもよみがえりの理解についてさまざまな理解というんでしょうか、誤解というかバラバラの考え方があったようであります。それで実はパウロがこういう手紙を書いているわけです。このテサロニケの教会はギリシ今のギリシャの中にありまして、使徒の働きの17章に出てまいりますが、パウロが開拓、非常に苦労して開拓した教会であります。けれどもパウロはそこにずっと滞在するわけにはいきません。やはり次のところに行かなきゃいけませんので、教会ができ始めたというその最初のあたりで信仰のしっかりとした長老に教会を任せてパウロは去っていくわけですね。で、しかし当時はまだこのキリスト教という教えができてまだ間もない時代でありますので、今なら本屋さんに行けばキリスト教というのはこういう教義であるという、あるいは神学書という分厚い本があって、キリスト教聖書のではこういうことを教えているんですということを、きちんと整理して分かるようになっているわけですけれども、当時そういうものがあるわけじゃない。どうしても細かなところでは分からないことが出てくるわけです。でパウロも、おそらくテサロニケの教会を、他の人たちに任せて、行きましたけれども、でもどうなってんのかな今教会はということを、気にしていたんだろうと思います。それで、パウロの弟子であったテモテを送りましてテサロニケの様子を、見に行かせました。でそのテモテが戻ってきたわけですね。そうしますと、テサロニケの教会は本当にそのパウロが先生がいなくなった後、いろんな試練にあったようでありますけれども、固く信仰を保っておりましたと、まずそういう報告をするんですが、しかし実は問題もいくつかありました。その一つとしてこの死んだ人たちのことについて、さまざまな意見がこうあって、どうもそれでみんなが混乱しているようですという、そういう報告があって、それで、パウロがこういうふうに書くわけであります。で、パウロが書いていること、眠っている人たちについて、これは死んだ、亡くなった方々のことでありますけれども、このことについて、いろいろと説明しておりますが、非常に、なんか難しいことは書いていない、非常に明快な書き方をしております。ちょっと聖書の ってある順番を前後してしまいますけれども、まず16節から見てまいります。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、というところまでですかね。まずそこで止めておきますけれども、これはイエス様が再臨される日のことを言っております。で、先ほど使徒信条でも告白いたしましたけれども、今イエス様は父なる神の御の座に座しておられる。しかしこの方は再び天から下ってこられる。私たちはその再び来られる日のことを待ち望んでいるわけです。で、なぜ待ち望むのかと言いますと、ちゃんと理由がありまして、私たちは救われたということを言われておりますが、しかしこの体はまだ罪をまとっておりますので、完全な救いをいただいているわけではないわけです。完全な救いをいただくのは主が再び来られる日であります。ですからその日が私たちにとって非常に喜びの日になるわけです。で、クリスチャンとはどういう人たちですかと、聞かれたときにですね、いろんな答え方があると思うんですが、その一つとして、この主の再臨の約束を信じている人たち、そして今その約束を信じながら、まるで巡礼者のようにこの地上を歩んでいる人たちというのが、クリスチャンなんだという言い方ができると思います。で、このイエス様がこのように天から下って来られますよということは、パウロが言っておりますけれども、これは別にパウロが、自分で考え出したことではありません。すで、にイエス様自身が、このことを語っておられたのですけれども、そのことは使徒の働きというの一章というところにすでにそういうことが書かれておりました。皆さんの主語のアウトライン真ん中のところに、使徒の働き一章十一節という箇所が載せてありますけれども、これは、イエス様が3日目に墓からよみがえった後、40日間使徒たちにそのよみがえりの姿を表してくださったわけですけれども、その40日が過ぎて最後の日でありました。イエス様は天に上げられていくのを、使徒たちはもうずポカンというんでしょうか、今何が起きているんだろうかということで、それをずっと天を見上げて見送っていたわけですね。そうしますと、そばに御使いが立っておりまして、こういうことを使徒たちに告げたわけです。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。この方はまたおいでになられますということをこれより告げておりました。私たちはこの日のことを今待ち望んでおります。さて、そのイエス様が来られるその日ですけれども、どのようなことが起きるのか、その眠った人たちに対してはどういうことが起きるかということが今度は15節に書かれております。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。パウロがこのように書いているということは、テサロニケの教会の人たちにどんな議論があったかということがこれで推測できます。 テサロニケ教会の人たちはの一部の人たちはおそらくこう思っていたようであります。主の再臨の日に生き残っている者がいるならば、まず生き残っている人たちが最初に主にお会いするのではないか、それから、まあ、死んだ人たちが蘇るという順番ではないんだろうかと、まあ、最初教会の人たちは思っていたように思います。しかしパウロはそれを訂正というか修正、それは間違いです、順番違いますよということではっきりと順番を示しました。まず先に眠っている人たち、すなわち、まあ、キリストにある死者がよみがえるのですよと、そしてその次に、その時生き残っている、まあ、生きている人たちが死にお会いする、まあ、そういう順番ですよということが書かれています。なぜこんなふうに順番どっちでもいいんじゃないかと思うかもしれませんけれども、それはやはり死んだ者たちに対する神様の思いということが表れているように思います。死んだ者は後になるのではない、むしろ本当にその死んだ人たちのことをいかに神様が覚えておられるのか、まあ、そういう思いがここに表れているように思います。そのようにして、まず眠っていた人たちがよみがえり、そして生きていその時生きている人たちが主にお会いして、その後どういうふうになるか、それが今度は17節であります。それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。で最後の18節は、ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさいとあります、まあ、つまり私たちは先ほど巡礼者のようなものだと言いました。救われたという約束はいただいております。そしてやがて主にお会いできるのだという約束も信じておりますけれども、しかし目の前の一日一日一歩一歩はやっぱり苦しみの連続でいます。落ち込むこともあれば悲しむこともある、愛する者と別れる日もやってくる、まあ、そういう日々を私たちは経験いたしますので、どんなにイエス様を信じてますと言っても気落ちしたくなるというか気落ちしてしまうわけですが、そんな時この主の再臨の日のことをもう一度覚えて、あなた方は互いに励まし合いなさいと、まあ、パウロは進めております。さてこのことからもう少し話を広げてまいりますけれども、聖書ではああそうなんだ、こういうことがこういうふうにこれから起きるんだなと、まあ、いうことは説明されていますけれども、もう少し、まあ、ちょっとなんていうか、ひねくれた考え方をかもしれませんけれども、どうしてイエス様は今天におられるんだろうかと思います。私たちはイエス様を目で今見ることはできません。天におられるわけですから、まあ、それで時々信仰の持っていない方から質問されることがあるわけですね。いや目で 見えないものを信じなさいと言われてもそれは難しいから、本当に神様イエス様がおられるというのならばこの目で見せてほしい、見たら信じますいう質問をされることがあるわけです。いやもっともな質問だと思います。見たらもう本当だと分かるわけですから、もっともな質問で、まあ、私も人事じゃなくてできるなら私も見てみたいと思うわけですが、私もイエス様を見たことはないわけです。でこのことについてですね、なぜイエス様はお姿を今隠しているというんでしょうか、見えないようになっているのか、まあ、そのヒントが聖書にあるように思います。かつて、まあ、イエス様の弟子の一人であった、まあ、トマスという人がおりまして、 このトマスという人は弟子たちの中で一番最後によみがえったイエス様を見た人でありますけれども、つまり自分だけは見ていない、けれども他の人たちは俺も見た俺も見たってみんな騒いでいるわけですね。それをトマスはなんか冷たいとか冷めた心で、何言ってんだお前たちは夢でも見ているんだろうと、そういうふうに絶対自分は信じないぞ、イエス様がよみがえるなんてありえないと、最後まで言っていた人でありました。それでイエス様は十字架につけられていた時、脇腹を槍で刺されているのを皆見ておりましたから、あの脇腹に手を入れてみなければ絶対に信じないと、非常に強い言い方をしておりました。今から言えば彼は非常に合理的な考え方をする人であります。自分で確かめるまでは絶対に人のことは信じない、非常に科学者的な態度だろうと思います。でそんなことを言っていたトマスでしたが、最後の最後に、蘇られたイエス様がこのトマスに出会ってくださるわけですね。でその時イエス様は言われたわけ、このトマスに言われました。これも皆さんのアウトラインに書いております。ヨハネの福音書の、20章の29節というところです。あなたは私を見たから信じるのですか、見ないで信じる人たちは幸いですと、こう言われました。見ないで信じる人たちは幸いですということですから、そういうことで、じゃあ私たちは今死を見ることはない、死を見ないで信じなさいと言われているわけです。でもなおそう言われてもやっぱりこう納得できないわけですね。でもどうしてそういうふうに見ないで信じなさいというのか、その理由をイエス様は説明していないんです。でも見ないで信じなさいということを言われるのには、おそらく必ずきちんとした理由があるに違いないと思うんです。でずっと考えていくと、じゃあこういうことなんだろうか、やっぱりこれは弟子たちの姿から教えられると教えられます。今度はペテロという人を考えてみます。でこのペテロは、イエス様の一番最初の弟子となった人でありまして、彼はもともとガリラヤ湖で漁をしていた漁師であります。その漁をしていた時に、イエス様から私の弟子になりなさいと、召し出された人であります。当然のことですが、その時ペテロは肉の目でイエス様をちゃんと見たわけですね。で変なこと言う人だなと最初は思ったようでありますけれども、でもこの肉の目でこのイエス様を最初に見た時、何か他の人と違うということは分かっているであります。あるところではこのイエス様のその姿を見て、彼は自分がいかに罪深いかということに気がついた、そういう場面も出てまいります。ですから肉の目でイエス様を見たとき、やっぱり弟子たちはこの従いなさいと言われたときすぐに従うわけですから、何かをちゃんと見たんですね。この方は違うんだということは見えていた。ではそれでイエス様のすべてを知ることになったのかどうかであります。いや、見えるものがこの世界のすべてだから、弟子たちはイエス様の姿をきちんと正しく見ていたのかなと思うわけですが、じゃあペテロはどうなったんでしょうか。結局このペテロはイエス様が十字架にかけられようとしていた時に怖くなって、逃げたわけです。で、イエス様が十字架で苦しんでおられた時、このペテロと他の弟子たちは、家の中に隠れていた、そういうことも書いてある。そうしますとペテロ、他の弟子たちもですけども、このイエス様が十字架で死なれ、そして墓の穴に葬られて、葬られたわけですから、もう姿は見えないわけですけども、 姿が見えなくなったとき、何をしていたんでしょうか、他の弟子たちは。隠れていたんです。隠れていた、なぜ隠れるか。それは怖いからですね。今度は自分たちがイエスの仲間だということで探しに来て捕まえて、今度は自分たちが殺されるかもしれない。そういう恐ろしさから彼らは隠れていたし、じゃあただ殺されるのが怖いと言ってビクビク怯えていたのかというと、それだけじゃない。もう一つのことを彼らは見なきゃいけなくなった。何を見たか。まあ、ペテロが一番わかりやすいですね。彼はイエス様がまだ捕まる前でありますけれども、自分はイエス様と一緒に死ぬんだ、まあ、みんなの前で宣言していた人であります。その自分が今イエス様と死ぬんじゃなくて、自分は死ぬのが怖いと言って隠れているわけ。そうしますと、あの強がりを言っていた時の自分と今ビクビク恐れている自分という2つの自分がいるということに見なきゃいけなくなったわけです。そうするともう逃げられません。パウロは、ペテロは、自分は強いものである、自分はイエス様の一番弟子であって他の弟子たちとは違うんだというプライドを持っていた人間でありましたけれども、実は本当の自分はそうじゃない。その反対で、自分は死ぬのが怖い。自分は一番だと思っていたけれども、弟子の中でも最低の人間だった。まあ、そういう自分の姿に向き合わざるを得なくなったわけです。なぜイエス様は今お姿をが見えないという形で私たちに信じなさいと言われるのか。いろいろ考えていきますと、この弟子たちの姿から教えられるように思います。肉の目で彼らはイエス様をちゃんと見たんです。見たのにイエス様が十字架で死ぬということを信じられなかった。いや、イエス様が本当に死んでしまうということを見たときに怖くて逃げ出してしまった。肉の目で見たからといってイエス様に従うというわけではなかった。いや、捨ててしまったわけです。彼らはイエス様の本当の姿を知ることになったのはこの見えなくなるというところを通してでありました。本当の自分に向き合わなきゃいけなかった。イエス様が今お姿を見えないという形で私たちに現れてくださるのはおそらくそういう理由からだと思います。天を見上げてイエス様の姿を探すのではなくて、自分の内側を見なさい。一生懸命あなたはどこを探してるんですか。どこか別のところを探してそこにいるんじゃないかと思っていたかもしれないけれども、実はそうじゃない。自分の内側にイエス様がおられるんですよ。肉の目で探しても無駄ですよ。霊の目であなたは自分の内側を見ていなさい。それも強いところを見るのじゃなくて、あなたが最も苦手と思っているところ、あなたが最も触れられたくないと思っているところを見ていきなさい。もう目を背けて蓋をしたくなるようなところにこそ主がおられるんですよ。そこで主がどんなお姿でいますか。主は私たちと一緒にそこで苦しんでいるんですよ。十字架はそこに立っているんですよ。イエス様は確かに肉の目で今見ることはありませんけれども、実は私たちの内側にしっかりと住んでくださっている。むしろそれは幸いなことなんだと思います。 そのようにして私たちは本当のイエス様に出会っていくんだと思います。肉の目で見たから全部わかるんじゃない。むしろ見えないからこそ私たちは本当のイエス様に出会えるんだと思います。しかし、それはいつまでもそうだというわけではありません。この方はやがて再び天から降りてこられます。その時、私たちは主と共に、もはや離れ離れではなくって、永遠にこの方と一緒にいることになります。私たちは、その門から開かれるその総会で、教会の墓地を買うのかどうか、話し合おうとしております。聖書から教えられること、その墓地というのはどういう場所であるのか、そのことと一緒に考えたいと思います。聖書によれば、やがて主はラッパの響きとともに天から下ってこられます。で、その日まず主にあって眠っていた人たちがよみがえると書かれています。墓に葬られた人たちがその日、罪のない新しい体を身にまとってよみがえってまいります。世の人たち、望みのない人たちということでしょうか。よみがえりを信じることのない人たちにとって、墓は、お墓という場所は、死んだ方々、死んだ家族、先祖たちを思い起こして、行く場所であります。最近亡くなった家族がいるならば、そこは、本当にまた涙に暮れる場所でもあるだろうと思います。しかし私たち、それは、望みを持つ人たちともいうことになりますけれども、よみがえりを信じている私たちは、墓というのは悲しみの場所ではなくって、かえって喜びの場所になります。というのは、そこで主に出会うことになるからであります。私がモンゴルに行っている間に、そのこのお墓の、お話を園の会の委員の方々が進めてくださいまして、富士の青山園という場所が、非常に良いのではないかということを、帰ってから聞くことになりまして、で、他の方々はもうあそこは良かったとみんなが言うんですよ。私は見てないのですから、いや、牧師がまだ見に行かなくちゃなということで、先日見に行ったわけですね。で、私、今までお墓に行ってですね、楽しいと思ったことは一度も多分なかったと思いますね。子供の時は恐ろしい場所だと思っておりまして、育ったところにある村にあるお墓というのは、その札幌にある立派なお墓、墓地とは違いまして、古い墓石があってですね、そして骨を納めるところが本当は塞がれていなきゃいけないのに、なぜかそこはぽっかりと開いてまして、よーくそこからのぞ中を覗くと骨が見えたりしてですね、子どもの頃にそこでそういうのをやって怖がっていたという経験があるので、お墓という場所はあまり行きたいところとは思っていなかったわけですね。しかし今回はちょっと違いまして、一言で言いますと、お墓に行くのが楽しいという感じがしたわけですね。楽しいというんでしょうか、嬉しいというんでしょうか、なんでそんな風に感じるのか自分でもよくわからないんですけれども、そう感じたわけです。それはおそらく、聖書から言いますと、もしこのところを教会の墓地とすることにするならば、ここで私たちは主に出会うことになる、そういう場所だということになるわけですね。で、皆さんも海外旅行をされて飛行機に乗ることはあると思うんですけれども、私も今回モンゴルに向かうために 北京から飛行機に、まあ、3時間半ぐらい乗ったわけですね。そうしますと飛行機から下を見ますと延々と砂漠が続くわけです。何時間も砂漠が続いていくわけで、いや地球っていうのは本当に広いもんだなと改めて思うわけです。で、これだけ地球が広いわけですから、じゃあ私たちは一体どこで死に出会うんだろうか、死に出会える場所はどこだろうか。そうか、聖書ね、エルサレムって書いてあるから、エルサレムで死に出会うのかなとか、いろいろとまあ考える人たちがいますけれども、別に私たちは世界中どっかこう巡って死に出会える場所はどこなんだろうと探す必要はないんですね。実にシンプルでありまして、私たちが葬られた場所、そこが主と出会う場所ですよということになるわけです。葬られる場所っていうのはもう人生の終わりの場所ですね。もう何をやってもおしまい。どんなにあなたが素晴らしいことをやっても、もう墓の中に入っておしまいですよと。まあ人生、もうあなたはもうそこで、それ先ありませんよと。ある意味では絶望する場所と考えられていたわけですけれども、実はその場所こそが最も素晴らしい場所になるのだというのが聖書であります。この後私たち賛美歌171番というものを共に歌いますけれども、そこに奥月という聞き慣れない言葉が出てきます。奥月って何だろう、私もせっかく皆さんと一緒に歌うわけですから調べてみましたね。奥月、そうしますと辞書にありまして、これはお墓の意味ですって書いてですね、奥っていうのは奥まったって木っていうのは、まあ、場所とかお城という字を書くんだそうですけども、奥まった場所、まあ、それが転じてお墓という意味になっているんだそうですけども、このそういう場所が私たちの望みの場所となるんだと、それが主が与えてくださる私たちの喜びなんだよということを今日聖書から教えられてまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今世にあってはお盆の季節を迎え、人々がお墓にお参りしていきます。亡くなった先祖の人たち、家族の人たちを覚えて、ひととき悲しみに暮れたり思い出にふけったり、そういう時間ではありますけれども、でもその死んだ人たちはどうなっていくんだろうか、世の人たちはその先のことが見えないまま墓の前で悲しんでいます。しかし私たちはその墓でこそ主に出会うことになるのだ、そこから私たちはよみがえらせていただくのだという望みをいただいております。今日から総会が開かれて、その教会の墓地を買うのかどうか話し合おうとしておりますけれども、何よりもそのようにして主がこの地上で最も悲しい場所を最も喜ばしい場所として設けてくださっている、その望みを持って私たちは今地上を歩んでいるのだということをもう一度覚えたいと思います。私たちも今家族の中に亡くなった方々、そういうことを覚えて悲しみに暮れることがありますけれども、主がそういう時こそこれらの言葉を持って互いに励まし合いなさいと勧めておりますので、私たちは確かに地上で苦しみに遭います、悲しみに暮れますけれども、しかしそれは永遠に続く苦しみや悲しみではないということ、やがてあなたが私たちの涙をすっかり拭い去ってください。あなたは今見えませんけれども、いつまでも主と共にいる日が来るのだというその幸いな約束を与えてくださっていますから、どうか 主がお一人お一人をこの御言葉をもって励ましてくださいますように。どうか主ご自身の御心だけがなされてまいりますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。